8月6日土曜日4時になりました。皆さん
こんにちは。
彩り大通り通信の時間です。この番組は大通り高校のことをより多くの人に知ってもらおうと私たちメディア局が毎週お送りする番組です。今日の放送はせいやと
せいりと
しーちゃんと
あかんねと
ほのほので
お送りします。はい、夏に7月に入りまして、
はい、
あの高校は学校祭のシーズンにもなってきましたが、
はい、
あの大通高校はね今年度から学校祭秋に
そうですね、
はい、なりましたので、
うん、
まあまだイベントというのはまだないんですけども、はい、今週ねいろいろ大通高校イベントあったりしましたよね。
そうですね。
その内容も今週1時間お伝えしたいなと思いますので、
はい、
今週よろしくお願いします。
お願いします。
この番組は大通高校振興会の提供でお送りします。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775 E メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。懸命に彩りと入れて送ってください。今月の7月のメッセージテーマは夏の風物詩。皆さんのメッセージお待ちしております。
お待ちしております。
さてここからは今週の日曜日6月30日ですね。
はい、今週の、
はい、今週の先週と言った方がいいですね、うん、はい失礼しました、うん、に大通高校で行われました、
はい、
ウガンダ大通高校ハートプロジェクトチャリティーコンサートについてお話ししたいと思います。
はい、はい、お願いします。
先々週の放送からお伝えしていますが、昨年から大通高校ではアフリカウガンダ共和国の英字孤児に音楽を通じて支援を行ってきた NPO 法人ピース代表の山岸郁美さんを招き、本校生徒教員と山岸さんでウガンダ大通高校ハートプロジェクトという活動を行っています。はい、今回はウガンダの子どもたちの現状を広く知ってもらうためにチャリティーコンサートを行い、本校の有志生徒教職員保護者が NPO 法人ピースと共に参加しました、
うんうん、
はい、コンサートの方では映像作家の斉藤美希夫さん、
はい、
シンガーソングライターでウガンダ孤児支援者の加藤邦秀さん、
はい、
本校卒業生で歌手の浅田志保美さんの3人によるオープニングで始まり、
はい、
山岸さんと本校生徒によるウガンダ大通高校ハートプロジェクトの活動紹介のほか、本校生徒と学外有志で編成するバンドファンクションと、うん、高校教員を中心に結成されたバンドホッキーズブラックの演奏が行われました。
はい、
はい、そしてこれだけじゃないんです。大通高校の部活動も、
うんうん、
コンサートに参加したということで、
はい、
大通高校の書道部による書道パフォーマンス、
はい、
そしてユーゴサークルによる民族舞踊、
はい、
あと和太鼓伝統芸能部と佐藤文彦さんによる和太鼓と三味線の舞台のパフォーマンスもありましたよね、うん、
ありましたね。
同じ時間帯にですね、はい、チャリティーカフェとチャリティー販売なども行われまして、
うんうんうん、
チャリティーカフェではミシュランシェフのダニー・フェック氏によるクレープの実演販売と、
は
い、キャラメルクリームとポテトジャムの販売がありました。
あ、
これは休憩時間に、
はい、
そうなの、私もキャラメルの方を買いました。
あ、僕もキャラメルのクレープ。
みんな買ってる、
はい、
美味しかった。
美味しかったです。とても
美味しいです。
美味しかったです。
いいな。
家にキャラメルクリームとポテトジャムと2種類、うん、あの瓶が並んでるんですけど、
うん、
とっても美味しくって、
うん、
もうパンにつけるのもったいないなーなんて思いながら、うん、でもやっぱり食べちゃうんですよね。
ポテトジャムって結局どんなものだったの？
すっごい甘くって、
ね、うん、
バニラビーンズ と、
うん、
とオレンジピールと、
うん、
が入っていて、
うん、
とてもなんだろう、お芋じゃない感じがします。
このジャム
何か買った？
いや、私は何も買わなくて、
はい、
当日にあの、
スタッフ用に配られた、
スタッフ用に配られた朝食を一つ食べたんですけど、うん
はい、
途中大きくてちょっと途中でお腹いっぱいになって、うん、メディア局のお友達に食べてもらったっていう、
うん、ほうほう、なんだっけ、ガレット、
ガレット、
ガレット、あれも美味しかったよね、
うん、あ、ハムとチーズと卵と入ったやつ、
うん、いいな、やっぱり今日
美味しかったですよ、
とても美味しかったですよ、
うわ、はい、みんな幸せ、
まあまあ、ジャム、はい、こちらのジャムは500円で特別価格で販売されていました、う
ん、普段いくらで売ってたっけ、
普段は1300円ぐらい、
ね、やだお買い得、
お買い得でしたね、
はい、
そしてチャリティー販売の方では、うんうん、ウガンダエイズ孤児の制作ストラップ、
はい、
そしてウガンダのポストカード、うんうん、こちらはエイズ孤児による手書きの絵でのポストカードだそうです、うん、そしてウガンダのエコバッグなどのウガンダグッズをはじめ、うん、本校美術部のポストカード
あったね、
うん、和太鼓伝統芸能部のオリジナル手ぬぐいの販売もあったそうです、
手ぬぐいなんてあったんだ、
ありましたね、しおりとかもありましたよね、
はい、
ありました、
結構いろんなのあるんだね、
はい、
やっぱり和柄とかだったりしたの、
いやちょっとそこまでちゃんとは見てないけど、うん、多分なんかでも手作りで染めてるっていうのは書いてあったから、うん、
すごいね、
すごいな、
あの手ぬぐいは、うん、あの海外のお客様へのお土産に最適ですって書いてありますね、
いいな、すごいな、
はい、この、チャリティーカフェ、チャリティー販売で集まりました、うんはい、収益金につきましては、
はい
コンサート終了後に担当の先生に取材したところですね、
はい、
チャリティーカフェ、チャリティー販売その他含めて総合計で26万806円になったそうです、
はい、お
あのクレープ の,、ねうん、あの材料費だったりいろいろまだありますので、これが差し引かれて、まあ、寄付されるということで、
うんうん、
この収益金はウガンダ共和国のナマリーリ小学校敷地内の井戸の建設費用として寄付されるそうです、
うん、移動できるといいね、
はい、寄付といえば、
はい
はい、
当日もう一つ、
うん、
チャリティー活動が行われていたんですが、皆さん気づきましたか、
気づきましたよ私は、
昨年のプレゼンテーション大会からも行われてたと思うんですけども、うんうん、
じゃあボールペン、
そうですね、ボールペンの回収も行っていました、うん、あのウガンダの子供たちの学習用ボールペン、
うん
あのみんなが使ってないボールペンをね、寄付して回収していたそうで、
うん、
こちらの方はあの取材して聞いたお話なんですけども、
はい、
コンサートが終わった後にもボールペンを寄付したいという方がいたらしくて、うん、袋に入れて、う
ん、
持ってきていた、
すごいね、
いただいた方がいたそうで、
うん、
担当の先生もとても喜んでいました、
うん、
ありがとうございます、
うん、
ありがとうございます、
さあそんな届かれた、
そうですね、まあ、それについてはまだわからないんですけども、まあ、後日ウガンダの、ねうん、子供たちが使ってくれるということで、
うん、
とても嬉しいですね、
はい
はい、さて大成功に終わりましたチャリティーコンサート、
はい、
これリハーサル当日ありましたけど、メディア局もお仕事ありましたね、
はい、頑張りましたね、
お疲れ様です、
どうでしたかほのほの2日間、
まあ、バタバタしてたんですけど、
う
んまあ、それなりにでもいろいろ学べてため、
ね、
になったというか、
この子の何してたの、
私は、まあ、音響機材の方のお手伝いなどをやってたんですけど、
う
ん、
もうほうほう
体育館が暑いのなん
ですよ、ね、
ステージも暑いし体育館も熱気があるというか、うん、すごいわーっとしてて、だから結構いろんな人が熱中症だけは気をつけるんだよっていろいろ呼びかけてた、
う
ん、
そうだね、
印象強かったかな、アカンネは何やってた、
私はステージの、
うん、
ライト、
うんうん、
スポットライトなどをいろいろ操作して音楽に合わせて盛り上げてみたりっていうのをやりました、うんうんうんうん、でいろいろボタンがあって、うん、どれを押してって言われても、うん、これみたいな感じのが多くて、うん、すごい当日もうちょっとバタバタしながらやってました、
うん、両手使ったりもするからね、あれ、
そうなんです、
でもメディア局はこれから学校祭でもいろいろお仕事があると思うので、
はい、
いい経験にはなったんじゃないですか、
なりましたね、
あかんねに期待しないとね、
はい、僕らも頑張らなければいけないんですけども
はい
はい、というわけで以上、はい、ウガンダチャリティーコンサートについての話を終わります。
はい、 ここからは久々に通りサテライトをお送りいたします。
はい、はい、通りサテライト
とは
とは
何でしたっけ。
わからない方もいるんじゃないですか、リスナーの中には。
あの現に私がもう内容を忘れてる、
うんうん、そうだね。せやなんだっけ、
なんだったっけ、あのはい、あはい、通りサテライトとはですね、
はい、
今説明しますよ。
完璧見てますね。
はい、完璧ですね。最近大通高校であった出来事を紹介するコーナーですね。
はい、はい、ありがとう。完璧、
完璧です。完璧、完璧、すいません、気をつけます。
はい、じゃあ今回のテーマはこちら、
はい、
ドン
ドン
ドン、
国際交流です。
イエーイ。はい、
はい、
最近あったんですね、これが。
うんうん、うん、土日帰国生徒などさまざまな生徒が一緒に活動する大通高校、
うん、
はい、実はユネスコスクールです。
うん、はい、なんか聞いたことあるけど、あんまり今ピンときてないですよね、うん、普通に普段生活する分には。
うんうん、そのユネスコスクールとは、
とは
1953年ユネスコ憲章に示された平和国際理解などの理念を実現するために設けられた国際的な教育共同体です。現在は世界179カ国約8500校が加盟しているそうです。
なるほど、
なんかちょっといい声で言ってるわけ。
ちょっといい声で言おうとしたんだよね。
はい、
でもこの資料2010年の1月のお話なので、
はい、
まあ、もうちょっと増えてるかもしれないです。大通高校は2009年に、
はい、
上別明美中等教育学校や、
はい、
室蘭市にある青園幼稚園と一緒に、
はい、
北海道で初めて加盟しました。
うん、
今まで多くの科目とか講座とか、
うん、
あと課外活動なんかで、はい、国際理解多文化共生学習を行っています。
はい、
ます、
はい、
うん、カンペ集がするね。というわけで、あ、
はい、
せやの決めゼリフ取っちゃった。
大丈夫ですよ、お願いします。
はい、というわけで最近行った国際交流のお話をしたいと思います。
お願いします。
今週なんだか校内賑やかでしたよね。
そうですね、
なんかちょっと見たことない人たち多かったですよね。
うん、うんうん、そのチャリティーコンサートがありまして、
はい、
まあ、開けて、
開けて、はい、
まず7月2日火曜日、
火曜日、
はい、アメリカのオレゴン州っていうところにある
ポートランド
からグラント高校という高校の生徒が3名大通高校を訪れてきました。
はい、
はい、ポートランドっていうのは札幌の姉妹都市で、
うん、
毎年札幌市の高校と交流しているんですよね。
あ、だから聞いたことあったんだ。
はい、去年一昨年かな、はい、2月ぐらいにもう1回グラント高校の生徒が大通高校訪問してます。でその今回来たポートランドグラント高校から来た生徒たち、
はい、
今年は普段清田高校に行っているそうなんですが、
はい、
7月2日だけ大通高校に遊びに来てくれました。
おお、
その日は国際クラスの人たちと一緒に行動していて、
はい、
3時間目は日本語の授業を一緒に受け、
はい、
4時間目は校舎を見学したそうです。ちょうどミツバチの採蜜の時にも遭遇したみたいで、取れたての蜂蜜も食べたみたいなんです。
おー、ラッキーですね。
いいな。昼休みは食堂に行ってみんなでお昼ご飯ワイワイ食べて、5、6時間目は OC2 と異文化理解の合同授業に参加したそうです。合同授業は取材に行ったんですけど、
はい、
生徒が英語で大通高校の説明をしたり、あとはゲームをしたりしていました。
ゲームってどんなのやってた？
お、いい質問ありがとうございます。ゲームは5分間でできるだけたくさんの人に質問するコミュニケーションゲームだったり、あとはグループのメンバーと、例えば髪が黒い人とか、
あ、
メガネかけてる人みたいな、
うんうんうん、
共通点を見つけるもの、
うん、
あとは西洋と東洋の、
うん、
なんだろう、習慣の違いが分かるような直感クイズなど盛りだくさんで、とっても
面白そうですね。
はい、和気あいあいと、和気わいわいってなんだ、和気あいあいとした雰囲気ですっごい楽しそうでした。
へ、
ね、後ろからちょこちょこっとこうの直感クイズだったり参加してたんですけど、
うん、
とっても面白かったです。詳しくはねブログにも載ってるんで、
はい、
チェックしてみてください。
はい、
じゃあ次に、昨
昨日、
はい、昨日も実は来たんですよ。
金曜、はい、どういと金曜日
5日、
はい、
6日は今日です。
はい、今日土曜日なんで金曜日の話ですね。
はい、7月5日金曜日に来たモンゴルの実習生のお話です。今回モンゴルの実習生が何人来たと思います？
なんかつらつらっと見かけたけど結構な人数いましたよね。
そうなんですよね。お、
合ってる？
わしかあかんねんわ。
13ぐらいで。じゃあ
お、
せいやは
20人ぐらいじゃないですか。
さあのこのザ25
皆さん残念でした。
ちょっとしーちゃんの時におってなってたの、フェイクだったと。
フェイクです。
フェイクなの。
今回来たのは国で選ばれた46人。
国で選ばれた、はい、
選ばれし46人。
なんかちょっとあの
某アイドルのような、
さっき流したアイドルみたいな。
そうですね。
年齢は14歳から17歳、私たちと同じぐらいのモンゴルの生徒が、民族衣装を着てる人も何人かいました。
可愛かったよね。
はい、とっても、
はい、元気よく、
はい、引率してる人の中には、なんと国で選ばれたっていうだけありまして、日本でいう文部科学省のようなところに勤めてる方もいました。
すごい。
日本語もペラペラでしたよ。
すごいな。ペラペラだった。
はい、モンゴル出身の大通高校の生徒が、集会をした時に司会をしていて、校長先生がしたお話をモンゴル語で通訳したりしていました。
すごいな。
すごい、
はい、去年大通高校の学校説明会で、メディア局が作った大通高校の説明 VTR も流れてましたよ。
嬉しいですね。
はい、ちゃんとその VTR を撮影する生徒もいて、あ、すごい興味持ってくれてるんだと思って、
嬉しいですね。
はい、とっても嬉しかったです。集会が終わると、数学、音楽、工芸、理科、体育の5つの授業を体験しました。私体育と数学見てきたんですけど、数学では折り紙を、体育ではカーリングみたいなユニカールという競技、とフランス発祥の球技、ペタンクっていうのをやっていました。
結構いろんなのやってたんですね。
はい、
私がちょっとミツバチの内見の取材に行ってる時に、ちょうどモンゴルの生徒の方、生徒
そうそう
の方々がこう、学校回ってるのにちょうどあったんですけども、すごい蜂のその写真とかいっぱい撮ってるの見てて、
ね、
最後に一緒に写真も撮りました。
はい、すごいみんないい匂いしたよね。
そうですね。なんか美男美女ばっかりみたいな感じ、
スタイルもよくって、
そう、ちょっと羨ましかった
なりましたね。で、お昼の休憩を挟むと部活動見学がありまして、茶道、囲碁将棋、和太鼓伝統芸能、卓球部の4つのことをしていました。
はい、
あとは 5,6 時間目に世界史とコミュエの授業、合同授業に、
はい、コミュニケーション英語、
はい、コミュニケーション英語長いですね、の合同授業に参加して、モンゴルの生徒はとダンスとか、あとはモンゴル語で幸せなら手を叩こう、曲ありますよね。
ありますね。
あれを披露してくれました。すごいですよね。
それ1日だけで全部やったんですか？
はい、
すごい。結構大忙しな1日
だった。そうなんですよね。今日は今日でまた何かやってるかもしれません。これからも何かこういう国際交流なんかがあったら、ブログだったり、このラジオだったりで、報告していきたいと思います。
はい、
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 E メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。今回のメッセージテーマは夏の風物詩、懸命に彩りと入れて送ってください。待ってます。
待ってます。
さあ、ここからは、
ここからは、
はい、ここからは、なんで私の方をみんな見るの？
いや、取材行ったのがほのほのだったんで。
あれ、そっちに原稿、
あら、こちら、
あの色、はい、あった、
失礼しました
失礼しました、はい、
これの取材ほのほのと赤うねが言ってくれたんですよね。
何の取材でしょうか。
ごめんなさい、私が一人であの置いてっちゃいました。
いや
ごめんなさい、
ダメだぞ、
ごめんなさい。いやですね、はい、ここからは昨日金曜日まで、
はい、
大通高校に来ていた教育実習生のお話第2弾です。
あれもういないの。
もういないんですよ。
もういない
それはもう
帰っちゃったん
です。昨日
帰っちゃった、
帰っちゃった、帰っちゃった。
あもっと交流しておけばよかった。
あの
みんなもあった、会ってないの。
会ってないです。
私は両方ともちょっとずつお話を、あの授業とかではなかったんですけど、
うんうん、
でまあ先々週、確か先々週、
はい、確か
お話しした先生の他にももう一人大通高校に来ていた土井健太郎先生にインタビューしてきました。はい、土井先生の担当教科は科学で、
はい、
なぜ科学の先生になろうと思ったんですかと聞くと、
はい、
最初はカラフルな化学反応が好きで、
カラフル可愛い、
化学反応に驚きがあったからと、まあ、手元にあった科学の教科書を見せながら、うん、見せてくれながら、お話ししてくれました。まあ、綺麗でした。ただそれがどういうものでどうなってそう綺麗になったのかは私には全然わかんないです。はい、で大通高校の感想を聞くと、
はい、
先生も生徒も枠にはまらない学校の印象が、う
ん
う
ん、自由だもんね。
まあそれは職員室の壁がないところからだったり、
うんうん、
まあイメージこう学校の学校っていうと先生的にはこう、うん、男は学ラン、女はセーラーみたいなイメージがあったみたいなので、
うんうん、
まあ、そこで私服だったっていうのが印象的だった
そう
です
、うん、
そう
だね。
で次に生徒の感想を聞くとすごい頑張っている、
はい、お
まあ、職員室にいるとこういろんな先生のところに駆け寄ってこう何か相談事だったり話している生徒の姿が多く見られた、
うん、お高評価、
ね、そうですね、うん、まあ、それもこう壁がないから入りやすいっていうのがありますよ ね、
そうだね、
探しやすいですよね、先生たち、
うんうん、そうで、あとは働きながら通っている生徒が多い。
あ、アルバイトだったり、
うん、
アルバイトしてる人、
はい、
お、
あれ、せいやく
んは？僕はしてないです。
してないんですか、
は
い、
まあ、そういうふうに大通高校ではバイトしてたり働いている人が多いのが、
うんうん、
こうみんな頑張っているって言ってくれました、
うん、
で最後にどんな先生になりたいですかと質問すると、
はい、
生徒も授業も大切にしたいけれど、
うん、
自分が人生の仕事としてできるように自分が先生であることを楽しんでできる先生になりたいと言っていました。
お、素晴ら
しい、素敵ですね。
かっこいい考え方ですよね、
うんうん、
なんか憧れますね、そういう考え、
うんうん、
はい、土井先生、じゃあ、あれ確かあかんねが、
はい、
クラスで、
あ、そうなんですよ、クラスでちょっとあの、
うんうん、
なんショートホームルームをちょっと担当してくれたりとかしてたんですけど、
うんうん、
私の都合上で、
はい、
あのショートホームルームに土井先生の時は1回しか出れていないっていう、初めて出て、うんうん、で2回目でじゃあお別れ会しましょうみたいな、
あ
れみたいな、いや
早いですね、
なんだろうっていう感じで終わっちゃったってい う、
うん、
ど
ん
な、会える機会が少なかった
ですね、少なかったですね、う
ん、どんな印象だった先生。
すごくなんか優しい感じで、もう全身から優しいよみたいな感じのオーラが出てる
っ
てい
うって、いいな、ちゃんと喋っておけばよかったな、
うん、でもね、これからも教育実習生来たりするかもしれないんで、はい、そんな先生とも仲良くしていきたいですね。
行きたいですね。
はい、ここからは先ほどグダグダちょっとしてしまいましたが、は
い、ごめんなさい、
は
い、
ここからは楽しくいきましょう、
はい、
メッセージテーマトークをしたいと思います。
イエーイ。
はい、7月のメッセージテーマは、
はい、
何でしたっけ、
何でしたっけ、
夏の風物詩
です。はい、その通りです、はい、夏の風物詩
風物詩、
はい、
うんうん、
皆さん夏の風物詩といえばこれだっていうのはありますか、彩りメンバー。
はい、キャンプ、
キャンプ、
はい、私毎年夏休みにキャンプに行ってるので、
うんうん、
まあ、そのイメージが強いかなって感じですね、
ほうほう、
夏って言ったらやっぱりお祭り、
うん、
あ、うん、分
かんねえ、私は小さい時によくあの、うん、おじいちゃんとかが連れてってくれた海とか、はい、プールとかそういう水物系、
水物系
がなんか印象が強いんですよ、
うんうん、水辺いいよね、
うん、
私は風鈴のイメージが強いから、
そうですね、
チリンチリンって言って涼しげです。
いいね。
まあ、
そうですね、僕も風鈴の音を聞きながらが特にいいんですけど、うん、かき氷だったり、うん、アイスだったり、冷たい、ね、食べ物だったり、うん、飲み物だったりが、
冷えたスイカに塩かけて食べるのとか美味しいよね、
うん、
塩甘みが浸ってすごい美味しいんですよ、
そうなんだ、
うんうん、
まあ他にもスイカとかね、
うんうん、言ったよスイカ言
わ、ね、その食べ物だったりかな、
はい、あとは夏野菜とか美味しいしね、
うんうんうん、どんどん食べ物の話題にシフトしてくるね、
はい、先輩はどうでしょうか。
いやでも私もかき氷とか
同じですかね、
うんうん、かき氷機、私の家ドラえもんのやつがあるんですけど、みんなで頑張って回すんですけど、うん、なかなか削れなくって、うん、どうやってやったら削れるのみたいな、うん、のが今すごい眩しそう、
あの、
ちょうど西日が
太陽光あたりでちょっと眩しいです、う
ん、頑張って、
はい、
はい、
でもはい
はい、はい、
どうぞ、はい、まあ北海道来月ですけど、明日は何の日だか知ってますか。
日曜日、
今日は7月6日、明日は7月7日、
ごめんなさい、
ちょっとシェリーさんは、
はい、
はい、口パッテン、
はい、
はい、じゃあ他、
明日7月7日、
はい、
ということはやっぱり七夕、
年に1回
ですよ、
ね、あるお方々が会う、あの、うん、ロマンチックなイベントですよ。
はい、
はい、
七夕、
七夕です。
みんな七夕8月ですか。
8月ですね、うちは、うん、
北海道ね、うん、8月
7日、もうシェリー喋っていいよ、
よかった、うん、ありがとうございます。いつまでバッテンにしてればいいのかなと思うよ。
でも私北海道民ですけど、はい、7月に七夕やりますね。
お、じゃあ明日何かやるんですか。
私願い事書いて飾りもつけて、はい、あとなんだっけ、ちらし寿司とかも作って結構やります。
本格的ですね、
うん、
お願い事は何書くんですか。
ちょっとみんなで考えてみましょうよ。
ちょっとみんなで考えてみよう。
じゃあ思いついた人から言っていってみますか。
思いついた
人
から
、はい、
はい、ほのほの、
あのすごい切実な願いというかあれで、いやこれ聞いてるメディア局、あのこれを聞いてる大通高校の先生方検討してほしい話なんですけど、
はい、
メディアの物質大きくならないかなって思うんですよね。
切実、
うん、
これ聞いてる先生方ちょっと検討してくださいね。お願いします。
お願いします。
ぜひぜひぜひ
ぜひ
ぜひお願いします、
うん、お願いします。
さて他にお願い事
ある
の。なんでちょっとヒトヒトしてる
お願い事。
せいやとかはないんですか。
僕はですね、まあ健康でいることですかね、ラジオね、緊張してお腹痛くなってお腹壊したくないなっていうことなんで、
うんうん、
まあ、
うんうん、
まあ、ずっとずっと健康でいられるように、
みんな
体調管理しっかりとね、
うん、はい、みんな毎年お願い事書きます。
あのたまにあのスーパーとかで飾ってあって、なんか
ありますね、
ありますね、
なんかちょっと見かけた時は書こうかなって思うんですけど、うん、家とかでは書かないですね。
あ、そうな
の。
もうメディアでやろうよ。
やろう、うん、準備してみんなに書いてもらおう。
でも、
うん、
あ、そっか、大丈夫だ、うん、書くのは月曜日以降になっちゃうから、
あ、
七夕終わっちゃうねって言おうとしたけど、
7月7日から8月7日までは七夕です。
長くないですか。
北海道ルール、
はい、北海道ルールです。
まさかの、
はい、
長すぎ。1ヶ月もあるよ。
1ヶ月の間に何か書けば願い事叶うかなみたいな、
あ、
気分、気持ちって大事だと思います。
あかんねは何か願い事ないの。
いやー、私はあの方向、すごく方向音痴で、どこに行くにもなんか、
う
ん、バスに一人で未だに乗れなかったりとかがあるんですよ、
うんうん、
でちょっとでもいいから方向音痴を治らないかな、うん、治してくれないかなとか思ってみたりっていうのが、
かわいい。
ちなみにここの札幌村ラジオに今日来るまでは大丈夫でしたか。
今日、いやー、友達に連れてきてもらって、
うん、
最初は大谷地の方に、うん、友達と行って、そこから一人で地下鉄乗ってきて、はい、札幌駅着いたと思ったけど、札幌駅のここどこみたいな、
そこで迷ってしまうと、
待ち合わせ場所はみたいな感じで一人で迷って、うん、結局着いた時間が1時で、全然あと1時間半ぐらいあるとか思いつつ、札幌駅をまたブラブラ一人でするという。
お疲れ様
です。
シェリーとか
は、シェリーの願い事は、
シェリーね、お願い事ないんだよね。
あ、
ない、
なんか、
ないんですか。
パッと思い浮かばなくって、
うん、
もうなんだろう、これから叶えたい願い事を、
うん、
はないかな。叶えたい夢はあるけど、それは自分で叶えるものなので、
うん、お
かっこいい。今ちょっとかっこいいこと言った？
かっこいい
こと言った？やったー。今みたいな生活が、まあ、ずっと続けばいいなって思ってます。
願わないんですね。
願わないね、
すごい。
先輩は、
私はもうお腹いっぱい食べ物食べて、
はい、
もうゴロゴロしていたいな、勉強したくないな、この世から勉強なくなればいいのにっていう願い事はありますけど、そんなん絶対無理だな的な、
壮大な願い事盛大な願い事ってなんだろうね。
勉強はなくなってほしいな。あ、それか学校祭を夏に戻してほしい。
ただ今戻されるといろいろ問題はありますよね。
あと1週間しかないみたいな、ね、
そうそうそう、
今からは厳しいかもしれないけど、
来年から、
うんうん、夏に戻してほしいかな。でもみんな結構願い事あるんですね。
ありますね、
ありますね。私まだまだいっぱいありますね、いやもうとりあえず、ね、この仕事、このミキサーいじる仕事慣れたいとか、
手ワキワキしてるもんね。
あとはさっき先輩と同じで美味しいものいっぱい食べたいとか、いろんなとこ行ってみたいとか、痩せたいとか、綺麗になりたいとか、可愛くなりたいとか、
美容的なの多いね。
なんかもういっぱいあります。
やだ女子高生、
キャピあれですよ、あのね、凡庸列が凡庸じゃないや、あのこう
平凡、
平凡じゃなくて、あの除夜の鐘はなんで108回鳴らすんだっけ、
煩悩、
そう、煩悩のよ、煩悩だからいっぱいあるんですよ。
凡庸凡庸
間違い、あの、まあ、ちょっと今日ダメかもしれない。
そうだね、あの勉強なくすのダメですね。
そうだね、
ダメですね、あのこういう人が生まれてし
まう。まあそんな感じでリスナーの皆様もね、はい、こういう願い事あるよっていうね、あれば、ぜひあれば、メッセージ送っていただけると嬉しいです。皆様のメッセージお待ちしています。
お待ちしています。
お送りしてきました、彩り大通り通信、いかがでしたか？大通り高校は北2条西11丁目にあります。
はい。番組前半でお伝えしましたウガンダチャリティーコンサートについてなんですが、
はい、
あのゆるキャラのトマピンも参加したんですよね、
うちの生徒だね、
はい、生徒です、ね、
トマピンずっといたの？
そうですね、休憩時間に、
だけに、時々現れて、
ちょこちょこね、顔出して、
そうなんだ、
小さいお子さんたちに人気で、
そうなんだ、
結構写真撮ってる人いましたよね、
大きいお友達にも人気だったよね。あ、ちょっと言い方があれだったかな、
写真撮影ねしたりして、
はい、みんなじゃあ結構楽しめたんですね、
はい、
はい、
その大通り高校だったり、ね、
盛り上がりました、はい、トマピンも来て
ね
、はい、
今日なんかメッセージテーマトークにウガンダにみんな盛り上がってたね、
はい、はい、
盛り上がってい
て、テンション高かったね、
とりあえず今心臓バクバクしてるんですよ、
ミキさんのほのほの、
そうだね、
いや、あのですね、このこう、このブース、
はい、
のこう横って透明なこう、まあ、窓みたいについてるんですけど、そこっていっぱいポスター貼ってあるんですよね、
はい、ありますね、
まあ、ポスターとポスターの隙間がちょっとありまして
、
で、あのその隙間から春樹先輩と、
はい、
は
い、
顧問の先生、
先生が覗くんです
よ、ちょっとラジオ局の人とかね、
そう、
チラチラ、
本当に曲流してる間5、6回悲鳴を上げるんですあの、
ずっとキャー言ってたもんね、
そうなんですよ、あのちょっとうるってくるレベルで怖かったんですけど、あの人を怖がらせるのはやめましょう、
見てて楽しいけどね、
うん、楽しい、あ
の若干もう夏の心霊体験もやったかなって思うレベルで、
本当に、
そういえば今日の曲テーマは夏でしたね、はい、
夏、
あ、そうでした、
ということで今日の放送はシェリーと
せ
い
やと
しーちゃんと
あかんぬと
ほのほのでお送りしました。来週も土曜日の4時にお会いしましょう。この番組は大通高校振興会の提供でお送りしました。それでは皆さん、
さようなら。